東大法研ポッドキャスティングフィフスウィーク、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。ここからのお相手は東京大学放送研究会3年の吉田千咲と、
はい、3年の坂井澤亮介と、
同じく1年の泉亮介です。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、8月も終盤ということで、
はい、
私たちは夏休みもちょうど中盤ですかね、真ん中ぐらい。あれ、東大生は夏休みはいつからいつまでですか？
僕は、4月の終わりには終わってない。
え、
だからもう8月から夏休み。
ああ、学校が終わって8月から夏休み。泉くんも夏休み、
まあ、同じような時期ですね。
はいはい、
うん、でもまあちょっと僕いろいろあって9月に一つだけ試験を残してしまって。
おっと？
そう。
おっと？
あ、いや、いや、そういう意味ではないです。
いや、大丈夫大丈夫だよ。はい、いいんだいいんだ。
はい、いや、そういう意味ではないです本当に。
いや、大丈夫そんな。
あの、まあ単純に理系の講座取ってたからっていう、
あ、
ま
あ、それだけの。なるほどね。
え、なんだ。
いや、やめてください
よ。ちょっと夏休みに入れなかったのかなって。
そういう意味ではないですので、まあでも一つ残してしまったのでちょっと。
まあまだ完全には楽しめない。
何か引っかかっているような感じもしますね。はい、
で、はい、そうか、今5期、6期、7期の3人だ
よね。お、そうですね。
はい、僕が5期、
で、私が6期で、
で、僕が7期ですね。
わー、フレッシュ。
そう、いい3世代で話してるんだけど、今日は何をやるんですか？
今日はですね、真夏の空想力講座ということで、
うん、
今世間はね、空想力を求めているということで、勉強、遊び、バイトや就活に役立つ、そんな空想力を楽しく鍛えちゃおうという企画なんですが、まあ、あれですね、こう、うん、想像力とはまたちょっと違った、なんだろうね、空想力っていうと なんて言ったら、
妄想、
妄想、妄想なんでしょう、想像と空想と妄想って何が違うんですかね。
この企画を聞いた時は、はい、空想力、あ、妄想かって思ったよ、これは。
あ、じゃあ、
ここはあってか分かんないけどね、
妄想っていいんですかね。
いや、いけないと思いますよ、それは。
ここに、書いてなかったかな、台本に。まあいいんだ、
はい、
空想力を
鍛えようと、はい、うん、
ググってくれ。
はい、この番組に出演している私たちのみならず、リスナーの皆さんも一緒に考えて空想力をアップしちゃいましょうという番組となってます。うん、空想力診断や空想力を競うコーナーもありますので、お楽しみにということです。
あ、はい、なるほど。まあ、この番組がなんかどんなものかは大体分かったんですが、やっぱり空想力って何なのか、まあ、僕はちょっと今一つつかめていない感じですね。
まあ、さっきも言ったように、想像力とはやっぱ違うっていうのと、うん、ありそうにないことっていうのがポイントらしいです。
もう、
うん、
ありそうにない、
ありそうにないこと、なんだろう、こう、ほうきで空を飛ぶみたいな。
あ、それは空想なんだ。
いや、空想ですよね。
あ、そうか、空想だもんね、はい、ありそうにないもんね。
はい、
空想力のある人ってどんな人ですかね。
アニメ見てる人。
アニメ見てる人ですか。
がやっぱそのいろんなさ、空想を見てきてるからさ、それをちょっと工夫してこちょこちょってやって自分ならではのオリジナルストーリーにしちゃう。
あ、なるほど、封建目線での空想力のある人ですね。なるほど、
やっぱいろんなお話、小説もそうだけど、そういうのを見てる人ってなんかそういう能力があるように感じるよね。
おお、
俺は攻略本、ゲームの攻略本見て育ったような人間だ
から攻略本ですか。
それは乏しいかもしれないけど、あと漫画か、あ、漫画読んでるからあるかもしれない。
そうですね、あの、先ほど、うん、勉強や遊び、就活にも役立つと言われてましたけど、封建にも役立つ空想力ということで、
ほう、
これからちょっと3人で鍛えていきたいと思います。
よし、
はい、はい、ということで、では20分間お付き合いください。あんなこといいな、できたらいいな、学校のプールででっかいプリンを作れたらいいな。真夏の空想力講座。さあ、始まりました真夏の空想力講座。まずは空想力チェックをしましょう。問題に答えるだけなので、リスナーの皆様も一緒にやってみてくださいね。
はい、で、まあ、この診断は当番組独自に作成したものなので、学術的根拠は一切ありませんので、ご了承ください。
はい、質問は全部で5つあります。当てはまった数を、まあ、数えてください。
はい、それでは始めますよ。
お願いします、
はい、お願いします。
はい、1、 授業中に窓の外を眺めて空を飛べたらいいなと思うことがある、うん、授業中に窓の外を眺めて空を飛べたらいいなと思うことがある、うん、2. 小さい頃ぬいぐるみに話しかけている。小さい頃ぬいぐるみに話しかけている。 3. 電車で隣にいる人は実はスナイパーかもしれないと思うことがある。電車で隣にいる人は実はスナイパーかもしれないなどと思うことがある。4. 友人に変わってるねと言われたことがある。友人に変わってるねと言われたことがある。 5. ズバリ私は空想の世界で生きている。ズバリ私は空想の世界で生きている。はい、以上です。皆さんいくつ当てはまりました？
なるほどね。え、はい、俺からでいいの？
はい、じゃあザワさんお願いします。
俺はね、2つかな。
おお、二つ。
ね、小さい頃ぬいぐるみに話しかけてた、
うん、あざとい。
そうなんだよね、
あざとい。
あのでもリアルに、はいはい、あの小さい頃さ、あのやっぱ人形って買ってもらうじゃん、
はいはいはい、
で、
はい、
ミッキーのちっちゃい人形、あの普通のミッキーよりも小型で、もう顔も結構可愛らしい感じにできてて、そう、そのぬいぐるみをずっと、だから幼稚園の頃はずっと一緒にいたのかな。か
わいい。
そうそう
そう。かわいい。
で、それでコントとかしてたけどね。
コント
すごい、レベルが高いですね。
ちょっと恥ずかしいからコントって言ったけど、その、おままごとっていうか。
やだ、ざっといわ、うん。
で、もう一個は、友人に変わってるねと言われたことがある。
なるほど。
スナイパーは隣にいねえだろ。せめてビルの上にいるだろう。
なるほど、うん、なるほど。いやでも案外殺し屋かもしれないですか、隣にいる人は。
あ、自分は関係なく。
なく。
あ、なるほどね。
はい、じゃあ、うん、泉くんはいくつ当てはまりました？
僕は3つですかね。
お、結構当てはまってますね。
うん、
まず1番なんですけど、ちょっと趣旨は違うかもしれないですけど、うんうんうん、例えばこれは小学校の頃とかの話になりますけど、
はいはいはい、
なんかすごく大きな傘広げたら飛べないかなとか。
あー、
じゃあ俺3つなのか。
そういうことをちょっと考えたりとかしてしまいますね、
うん、なるほどね。あー、そうか、これが空想力が豊かということですね。あと2つは、
あと 4番ですね。まあ変わってます、自分でも分かってます。はい、
あ、そうなんですか。
はい、
ほいほいほい。あと
で5番ですね、う
ん、はい、ズバリ私は空想の世界で生きていると。
はい、
うん、
さっきね聞いてた通り、他にもそんな空想するんですか。
まあいろんなこと考えますし、てか特によく考えるのが、あのお風呂入ってる時と、うん、あとは布団に入ってる時ですね。なんか考える気がなくても、なんかいろんなことぼんやりと考えちゃって、
なん
か、
なるほどね、
あれがだったらとかこうだったらとか、
うんうん、
なんかいろいろ、まあもしかしたら妄想なのかもしれないですけど考えてしまいますね。
期待大ですね。はい、
はい。
私あのこれ1個しか当てはまんなかったんですよ。
意外です。
はい、友人に変わってるねっていう。
隣はスナイパー？スナイパー？
いやいや違いますよ。それは思わないです。
あ、そっか、残念。
残念、
ちょっと言いかけちゃったですね。
友人に変わってるねと言われたことがある。
これ無難だよね、5個ある中で一番。
そう、
これは言われるんですけど、
うん、
私基本あの何も考えてないんですよね。空想とかその前になんかこう、別に授業中窓の外も眺めないで寝てますし、小さい頃ぬいぐるみにも話しかけないでぼーっとしてた子だったので、あんまりこう妄想とか空想してそうに見えてしてない。なんか
コメントしづらい。
しづらいですね。
すいません、あんま何も考えずにできてます。はい、では診断結果に参りましょう。
待ってた、行きましょう。
はい、まず当てはまった数が0個もしくは1個のあなた。
はい、私です。
はい、0から1個当てはまったあなたは空想力初心者凡人です。まだまだ修行が必要です。まずは電車で隣にいるサラリーマンの正体を探ることから始めます。
こいつスナイパー押してるよな絶対これ。
わかりました。じゃあ次からはもうさっきザワさんにも言われましたしね、うん、スナイパーだと疑ってかかります。
うん、ないと思うけどね。そっから妄想していくんだろうね。あ、空想。はい、2位から3個のあなた、僕と泉くんですね、2位から3個当てはまったあなたは空想力鶏級。羽ばたきは認めますが、羽ばたいても飛べないでしょう。もう少し訓練が必要です。なんかイラつくなこれ。授業や仕事中で暇ができたら空想に時間を割きましょう。
いや、授業はちゃんと聞くべきだと思いますけどね。
えらいですな。
いや、それは自分への戒めでもありますね。
なるほど、
うん、
はい、
え、授業推進してないよねこれ。
そうですね。
あ、そうなんだ。あ、こういう感じでいく
の、ね、暇ができたら、
うんうんうん、
なるほど。
駆動してみんな、
はい、
でも3つでこれですかね、結構厳しくないですかね、基準
4から5つ当てはまった、きっとリスナーの方ですね。はい、4から5つ当てはまったあなたは空想仙人。もはや空想の世界でしか生きていないでしょう。空想力初心者や鶏級からは変人扱いされることもしばしば。しかしあなたの空想力は雲の上の存在なのです。たまに下々の彼らを顧みてあげることも大切ですが、空想力を生かして世の中を渡り歩きましょうということで、はい。真夏の空想力講座、はい、さて自分がどのレベルか分かったところで空想力を実際に披露していただきましょう。
うん、宿題というものがあったんですよね。
はい、そうなんです。キーワードから空想力を働かせてお話を考えるという指令があったんです。
はい、キーワードはスイカ掃除機飛ぶでしたね。
はい、これから、うん、スイカ掃除機飛ぶから空想したお話を披露し合って誰の空想力が一番か決めちゃいましょうということで、うん、とりあえずじゃあ泉さんと坂井沢さんにここは披露していただこうかなと、う
んうん、はい、
じゃあまずは先輩のお手本からいきます。
あ、じゃあ俺から行こうか。
先輩のお手本から、
手短にでいいの、これは何、はい、合図は入る、
じゃあ出しますか、うん、では坂井沢さんお願いします。
あのね、あのこの前電車乗ってたんだけど、はい、なんか電車の隣に掃除機持ってる人がいてさ、
お、はい、うん、
掃除機持ってる人がいて、はい、あれこれもしかしてって思って、そしたらちょっと周りにスイカのさ、あのなんていうの、皮、
スイカの皮、はい、緑の熱
いやつ、うんうん、食べれないやつね、
はいはいはい、
がボロボロ落ちてたから、これもしかしてスナイパーじゃないかなと思って
電車の中ですね、うん、スナイパー
電車の中、あのね、だからこれスイカの種でみたいな、で飛ばして、
あ、
やってくるやつじゃねえのって思ったっていうのを考えてきましたこの終わり方が歯がゆい感じは、
なるほど、
なんかなるのかな、ちゃんとき
っとなります、うん、カンカンカンカンはい、ありがとうございました、
うん、スナイパーっていうと企画者さんが気に入ってくださるようなので
媚びを売りましたね、うん、さすがあざとい、
さすがですけど、
あざといわ、はい、
すごく、まあ新種のスナイパーです。
もう大学3年生きてくるとこうなってくるからだんだん
スイカの種の殺傷力ってどのぐらいなんでしょうね。
うん。気になるところではあるよね。
そうですね。
ね、うん、まあいいんじゃないかな。
うん、はい、じゃあ次、泉くんお願いいたしましょうか。はい、
まあギリシャ神話で、はいはい、まあイカロスという翼のついた、まあ、青年がいて、
うん、すごい壮大な。ま
あはい、でもあまりにも天高く舞い上がりすぎたため、
はいはい、
まあ、太陽で翼が溶かされてしまったという話がありました、
はいはい、
うん、
で現代でも、まあ、それを実現しようとしている男がいました。
お、
で彼は、まあ、自作の翼を、まあ、引っ提げて、
はい、
まあ、空を飛ぼうとしていました。
お、
で同じ頃とある運動場のようなところで
場面転換ね、
番組の企画が行われていて、
お、
まあ、絶対に、お、なんだ、動かせないほど重いスイカ、絶対に何でも吸い取ってしまう掃除機、どちらが勝つか、
うん、
という企画をやっておりました。で掃除機はスイカを吸い取りました。でもスイカがあまりにも重すぎて、まあ、
まさかのみたいな、
そう、掃除機が上に向いてしまったんですね。
上に、うんうん、
でその結果空を飛んでいた青年の翼がその掃除機によって吸い取られてしまいというお話です。
なるほど、すごい深いね、なんか
深くないですよ、これは。
繋がったね、今、は
い、すごいな、ちょっとちゃんと伏線
鳥肌立ったもん
すごいな、これ
は
あざといですね、
鳥肌が立ったもん
すごいですね、じゃあ、うん、ここで、じゃあちょっと、じゃあ私もついでだから、
うんうん、
やって
期待してます
かな、このすごい壮大な物語の後にやるのがあれなんですけど、
スナイパー使っちゃったからね。
わかりました、スナイパーじゃ使いません。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました、
うん、
おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯へ、
どこかで聞いたこと、
おばあさんが川で洗濯をしていると、川の上流からどんぶらこどんぶらことスイカが流れてきました、
うん、
とても大きなスイカだったので、おばあさんは喜んでおじいさんと一緒に食べようと思ってスイカを持ち帰りました、
うんうん、
おじいさんと一緒にそのスイカを切ろうとした瞬間、スイカがパカッと割れて、
うん、
中から吸引力の変わらないただ一つの掃除機ダイソンがそこにはあったのです。あの近代魔女といえば ほうきで空を飛ぶのですが、おじいさんとおばあさんはもう年を取ってしまったので空を飛ぶことができません。しかし、そこにあった吸引力の変わらないただ一つの掃除機ダイソンのおかげで、おじいさんとおばあさんは空を飛ぶことができたのです。はい、終わりです。
無理やりだ。
はい、
いやでも面白かったです。
そうすか。
はい、無理やりでしたけど、その無理やり感がなんかすごい良かったです。
じゃあここで一番空想力が高かった人決めちゃいましょうか。はい、せーので指さしましょう。うん、せーの、ドン。あれ、これ私が泉くんを指してます。
うん、はい、
泉くんが私を指してます。
うん、
海沢さんはご自分を指してます。これはもう同点ということになってしまうんです。
同点になるんだこれ。俺が決めればいいんじゃない。
いや、そしたら沢さんに決まるじゃないですか。
あれ、俺がこの、俺は自分にしか入れてないから、うん、この自分に入れた票を泉くんか津崎さん、吉田さんに話せばいいんだよね。泉くんでーす。
やっぱさすが、さっきのね、うん、空想力の診断の時にも一番多かっただ
け。鳥肌が立ったからさ、
すごいですね。うん、
本当ですか。
そ, そうだよ。
あざとい、
あざとい。
はい、じゃあ空想力王者は泉さんです。おめでとうございます。イエーイ。
むむ、あの人笑い方変だぞ。まさかあれはスナイパー。真夏の空想力講座。
さて、ここまで3人で真夏の空想力講座をお送りしてきたわけですが、いかがでしたでしょうか。うん、いかがでした。
実に面白い。
ちょっかりで終わっちゃったからな。
うん、ただまあいいか。納得した。
納得した。
俺の空想したお話はダメだったね。
いや
いやいや、そんなことないです。
いや、ダメです
よ。僕はだってもうアンケート2だから、2点だから。
ダメじゃなかったですけど、やっぱり
項目だから、
プロデューサーに媚び売ってたから。
そんなつもりはないよ。出てきちゃったんだもん。
だってもう、泉君はどうでした。
チャンピオンね。
まあ、なんていうか、世の中のことは理論的なことだけでは片付けられないなというのを改めて実感しました。
なるほど。すごい、なんかすごいめっちゃいい番組だった感がする。
チャンピオンが言うと説得力が違うな。
ちょっと言いたかっただけです。はい。
まあでもやっぱ、うん、泉くんの空想力聞いてたらやっぱ、うん、冒険にも大事ですよね。やっぱ物語とかラジドラとか作る上で。
そうだね。
うん、はい、やっぱ鍛えていかなきゃなって思いました。
ちょっと悔しいな。俺ももっといいものなんか
リベンジ戦します。
うん、ちょっと考えてみようかなって思うな。この日頃電車の中見ながら。
そうですね、隣はスナイパーなんで、
う
ん、
そう
スイカで殺し合うこともあると思う。
うんうんって言っちゃったけどねえよ。
いや、ねえよって思ったらダメなんじゃないですか。
このねえよな感じがいいんですよね、この。
そうそう、これさっきの、
あ、なるほど、
冒頭にもあったじゃないですか。
さすがチャンピオン。はい、はい、いいかな。そろそろお時間のようです。はい、ここで告知をしましょう。
はい、東京大学放送研究会は東京大学駒場キャンパスを拠点に活動しています。日々の情報はツイッターアカウント、すべて小文字のローマ字でtoudaihouken 東大法研、すべて小文字のローマ字で東大法研で随時更新しております。また東京大学放送研究会ポッドキャスト UTPC の情報は学園祭特設ミニ FM 局 FM カエデアン公式アカウントアットマーク FMKAEDE でアンダーバー UTBC アットマーク FM カエデアンダーバー UTBC すべて小文字です。更新していきますのでぜひチェックしてみてください。
はい、次回は9月第1週ビギナー15ミニッツです。はい、そちらもよろしくお願いします。ではそれでは
さようなら。